本日の聖書の箇所は列王記第25章20節から27節です。旧約聖書658ページです。司会者がお読みいたします。列王記第25章20節から27節。その時、神の人エリシャに仕える若者ゲハジはこう考えた。何としたことか、私の主人はあのアラム人ナーマンが持ってきたものを受け取ろうとはしなかった。主は生きておられる。私は彼の後を追いかけて絶対に何かをもらってこよう。ゲハジはナーマンの後を追いかけていった。ナーマンは後ろからかけてくるものを見つけると戦車から降りて彼を迎え、何か変わったことでもと尋ねた。そこでゲハジは言った。変わったことはありませんが、私の主人は私を送り出してこう言っています。たった今エフライムの産地から預言者の仲間の二人の若者が私のところにやってきたので、どうか銀チタラントと晴れ着二着を彼らに与えてやってください。するとナーマンは、ぜひ二タラントを受け取ってくださいと言ってしきりに勧め、二つの袋に入れた銀二タラントと晴れ着二着を自分の二人の若者に渡した。そこで彼らはそれを背負ってゲハジの先に立って進んだ。ゲハジは丘に着くと、それを二人の若者から受け取って家の中にしまい込み、彼らを帰らせたので彼らは去っていった。彼が家に入って主人の前に立つと、エリシャは彼に言った。ゲハジ、お前はどこに行ってきたのか。彼は答えた。しもべはどこへも行っていません。エリシャは彼に言った。あの人がお前を迎えに戦車から降りたとき、私の心はお前と一緒に歩んでいたではないか。今は金を受け、衣服を受け、オリーブ油やブドウ畑、羊や牛、男女の奴隷を受け取る時だろうか。ナーマンのサラとはいつまでもお前とお前の子孫にまといつく。ゲハジはサラートに侵され、雪のようになってエリシャの前から去っていった。お前はどこに行ってきたのかと題して、小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、どうか主が私たちを帰りてくださり、今豊かに命の御言葉をお語りくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。いつものように前回までのあらすじを振り返って今日のところに入ります。イスラエルのすぐ北の隣にありましたアラムの国に、ナーマンという将軍がおりまして、彼は非常に有能な人物ではありましたが、サラートという非常に重い皮膚病に苦しんでおりました。でそういう時にたまたま、イスラエルから連れてこられた、捕虜として連れてこられた娘がナーマンに、サマリアにいる預言者がきっと治してくださいますと教えてくれたことがきっかけで、その後いろいろ紆余曲折はありましたが、ナーマンは預言者エリシャの家に向かうことになりました。 ところが家の前に来ましても、エリシャはナーマンを迎えに玄関から出てくるわけではありません。その代わり、使いの者をよこして、あなたはヨルダン川へ行って7回あなたの身を洗いなさい。そうすれば清くなりますと、まあ、そういうことづてを伝えただけでありました。ナーマンはこのエリシャの態度に非常に腹を立てまして、まあ、自分が馬鹿にされたということなわけですが、それでもう、家に帰るという決心をするんですけれども、そこへナーマンの家来がやってきて、まあ、どうか思い直してくださいと諌めまして、まあ、それをきっかけにしてナーマンは心動かされて、戦車から降りて裸になってヨルダン川に身を浸したところ、そのチャラートが、まあ、癒されたと。で、ナーマンは、まあ、本当の神様に自分が今出会ったのだと、そういう救いの喜びを表そうとしてエリシャに贈り物を届けようとするのですが、エリシャは全くそれを受け取ろうとしなかった。まあ、その代わりにエリシャはナーマンに安心して行きなさいと、まあ、声をかけて送り出してくれました。まあ、それが前回までのあらすじであります。で、それに続く今日の箇所、ここで何が起きているのかということはもう詳しく説明する必要もないくらいもうであります。エリシャの元で働いていた若者ゲハジがとんでもない事件を起こし、まあ、それを隠そうとしたけれども、それがバレてしまった。まあ、その結果、このゲハジはサラートに侵されてしまった。まあ、そういう流れであります。で、私たちは今ここを読んで、まあ、ゲハジの身に起きたこと、まあ、最終的にサラートに侵されたということ、これはもう当然のことだと考えるだろうと思います。まあ、罪を犯した者の刑罰という意味で、彼はサラートに侵された、まあ、そんなふうに私たちは今思っているだろうと思います。しかしこれが単なる刑罰だったのか、悪いことをしたから懲らしめとしてこういうことが起きたのか、本当はどういうことだったんだろうか、ここにどのような神様の御心があるのか、それを今日は考えてまいります。で、まず20節をお読みいたします。その時神の人エリシャに仕える若者ゲハジはこう考えた。なんとしたことか、私の主人はあのアラム人ナーマンが持ってきたものを受け取ろうとはしなかった。主は生きておられる、私は彼の後を追いかけて絶対に何かをもらってこよう。ナーマンが自分の国を出てイスラエルに向かうとき、アラムの王様はこのナーマンに、今の価値に換算すれば、まあ、およそ7億円に相当するようなお土産を持たせて、くれました。で、その一部はおそらく、まあ、イスラエルの王様に挨拶として、まあ、表敬訪問ですね、したときにその一部を差し出したんだろうと思いますけれども、ナーマンの戦車にはなおもたくさんのお土産が積んでおります。ナーマンはそれをエリシャに、まあ、受け取ってほしいと言いましたが、受け取りません。まあ、このやり取りをすぐそばでこのゲハジが見ていたわけです。それで、まあ、何としたことかと言って、ナーマンの後を追いかけて、まあ、そのお土産の一部をもらってこようというわけです。で、なぜそんなふうに思ったんだろうか、まあ、20節だけを見るならば、ゲハジが主人のエリシャのことを思って、まあ、エリシャ先生は、本当にたくさんの仕事をしているのに、それに見合うような報酬をいただいていないという、まあ、そういうことで後を追いかけて もらってこようと思ったのかなとも思うんですが、でもその後の、このゲハジがしていることをですね、ナーマンから受け取ったものを自分の家にしまい込んでエリシャにそれを隠していますので、明らかにこれはゲハジ自身の欲を満たすためにやったということになります。まあ、この罪、これは明らかに罪でありますので、このゲハジがどう取り扱われていくか、この後それが出てくるわけですけれども、まあ、その前にナーマンはどういうふうにこのゲハジに対応したのか、そのナーマンの姿をちょっと振り返りたいと思います。21節をお読みいたします。ゲハジはナーマンの後を追いかけていった。ナーマンは後ろからかけてくるものを見つけると戦車から降りて彼を迎え、何か変わったことでもと尋ねた。このナーマン、最初にこのエリシャの家を訪ねた時はどうだったでしょうか。ナーマンはアラムの国においては、まあ、王様の次にの位にある、まあ、いわゆるナンバー2と呼ばれる、そういう立場にある人であります。まあ、そういうところでずっと生きてきた人ですから、当然自分の地位、名誉にこだわるんですね。それでエリシャの家のところに来ても、戦車からナーマンは降りようとはいたしません。エリシャの方から出てくるべきだと、まあ、そう本当にもう思い込んでおりました。まあ、そこを神様は取り扱って救われていったわけですけれども、じゃあ今ナーマンはどうなったかと言いますと、戦車から降りていますよね。で、誰を迎えるために戦車から降りるかと言いますと、エリシャのしもべです。まあ、ですから本当に地位から言えば取るに足りない若者を迎えるために将軍が戦車から降りてくるんですね。で、降りてくるばかりではなくって、ナーマンの方からこのゲハジに対して何か変わったことでもと、まあ、声をかけるわけです。将軍がですね、本当にこの、取るに足りないというか、若者に対してこういうふうな態度を取るっていうのはありえないこと、普通はありえないことであります。救われる前と救われた後、ですけれども、ナーマンは確かにツァラートという病気は癒されました。まあ、彼にとっての長年の願いが叶えられましたけれども、ただそれだけが起きたんじゃないんですね。ナーマンの本当に傲慢で、その地位にしがみついていたような人の人格が変えられて、今やこんなふうに謙遜にされていく。まあ、救いというのは人をこのように変えていくんだということはよくここから見ることができます。で、このように身を低くしているナーマンに対して、じゃあゲハジはどう言ったかということも書いてありますね。22節です。そこでゲハジは言った、変わったことはありませんが、私の主人は私を送り出してこう言っています。たった今、エフライムの産地から預言者の仲間の二人の若者が、私のところにやってきたので、どうか銀一タラントと晴れ着二着を彼らに与えてやってください。まあ、これを聞いてナーマンはすっかり、これはまあ明らかに嘘でありますけれども、すっかり信じまして、ゲハジが求めた銀一タラントに対して、いやいや、もうその2倍、銀二タラントを受け取ってくださいと自ら申し出て、これをゲハジに与えていくんですね。まあ、このどれほどの重さだったんだろうかと思うと、まあ、2人の若者がこれを担がなきゃいけなかったというんですから、相当の重さがあったんだと思うんですけども、とにかくゲハジにしてみれば、その企みは 願った以上のものを手に入れたわけですので、まあ、大成功だったわけですね。さて、そんなことがあってから、ゲハジは何食わぬ顔をして、まあ、エリシャのところに戻りました。で、その、ゲハジにエリシャはこう問いかけます。25節ですね。ゲハジ、お前はどこへ行ってきたのか。これに対してゲハジは、しもべはどこへも行っていませんと、まあ、答え。このようなやりとり、どっかで聞いたことがあるかな。どっかでこの箇所以外にもこれと似たようなことはどっかになかったかなと、こうはたっとこう気がつくんですけれども、実は本当によく似た箇所があるんですね。それは創世記の3章であります。まあ、有名な箇所ですからもう説明するかまでもないと思うんですけれども、最初の人であるアダムとエヴァが、食べてはならないと言われた木の実を食べた後のことですね。ある時神様が園を歩いているというその音が聞こえてきた時、この二人は神様を恐れて木の間に身を隠してしまいました。その様子を見ていた神様はアダムに対して、あなたはどこにいるのかと尋ねたと、その創世記の3章に書いてあるんです。で、神様は身を隠してしまったアダムがどこにいたかいるのか分からなくなったので、おい、どこにいるんだというふうにして探し歩いていたということではありません。神様は分かっているわけですね。アダムがどこに隠れているか。それなのに、どうしてわざわざあなたはどこにいるのかと問いかけるんだろうかと思うんです。まあ、本当に神様は、やっぱり私たちのことをよく僕はご存知であり、また私たちの方が、その罪から立ち戻ることを願っている方だと思うんですね。あなたはどこにいるのかという質問を、あえてするのは、アダムの方から、いや、実は、あなたが食べてはならないと命じられましたその木の実を私たちは食べてしまったのです、私たちはそのようにして罪を犯したのですというその告白を待っておられたのではないでしょうか。もちろん神様は、あなたはどこにいるのかということを尋ねる、ことなどしないでいきなりお前は何ということをしたのだという怒りの声で、アダムとエヴァを責めるということもできたんですけれども、そういうことはしないんですね。まずは、あなたはどこにいるのかと問いかけて、アダムの口からその罪の告白ができるようにと、あえてその時間を、余白を作って待ってくださっていたんですね。で、エリシャもそうなんです。本当にエリシャはその神様の御心を完全に実現しておりますので、罪を犯しているゲハジに対していきなり、お前は一体何ということをしてきたのだということを問い詰めるのではなくて、まずはゲハジの口から自分がしてきたことを告白できるようにと、あえて、お前はどこへ行ってきたのか、と、尋ねたわけであります。その時、それに対してゲハジが、いや、実は、今こういうことをしてきました、と言ったのならば、事態はそこで、神様の許しを、ゲハジは、いただくことができたんだと思うんですが、そのエリシャの、その優しい心というんでしょうか。本当にその待っている心を、ゲハジは全く、分からなくて、罪の上になおも罪を重ねて嘘をつきました。しもべはどこへも行っていません。 これを聞きましたエリシャはこのように言いました。26節、あの人がお前を迎えに戦車から降りたとき、私の心はお前と一緒に歩んでいたではないか。今は金を受け、衣服を受け、オリーブ油やブドウ畑、羊や牛、男女の奴隷を受ける時だろうか。この最初の言葉、あの人がお前を迎えに戦車から降りたとき、私の心はお前と一緒に歩んでいたではないか。ここに目を留めたいと思います。これはどういうことかですね。で、あの人が戦車から降りたときのあの人って誰かって言います。これは明らかにナーマンですね。ナーマンがゲハジを迎えるために、彼は謙遜になっておりますので、そのわざわざ戦車から降りて迎えに出てきてくれた。そういう時、何をしていたか、私の心はお前と一緒に歩んでいたではないかというんです。つまりエリシャはこのゲハジが罪を犯そうとしていた時に、このゲハジと一緒にそこにいたんだというんですね。で、ただいたということではなくて、それは何かを願っていたということになります。ナーマンが謙遜になって身を低くしてゲハジに何か変わったことでもと声をかけたときに、ゲハジは気がつくべきではなかったのですかというんです。あなたのような取るに足りない若者に対しても、あの将軍ナーマンが戦車から降りてきて声をかけてくれる。それほど謙遜に身を低くしている者に対して、あなたは今何をしようとしているんですか。自分の利益のためにこのナーマンからお金を騙し取ろうとしている。それで本当に良いのですか。エリシャはそのゲハジのしようとしているときにずっと語りかけていたというんです。しかしゲハジはそのように自分の心に語りかけてくる声に耳を貸そうといたしません。罪の道をまっすぐに突き進んでしまいました。まあ、私たちも罪を犯すときのことを思い起こします。これがいいのか悪いのか、どっかでやっぱり悪いと分かっているからですね。悪いことをしようとして、だからエリシャに隠すわけですけれども、そのときやっぱりどっかにあなたはこれをしていいのかという声が聞こえているんですね。まあ、それでも罪を犯すということはやっぱりその声を無視しようとする、まあ、罪があるわけですけれども、その声というのは何だろうかというわけです。この時エリシャが語っていたと言っていますが、今私たちは神様から聖霊というものをいただいているわけですね。聖霊の声が私たちには、まあ、語りかけられていて、それを私たちは聞くことができるようになっている。でもその聖霊の声に従うのかどうかということは私たち自身が決めることになるんですね。まあ、聖霊の声に従って、ああ罪から離れなければならないという時もありますし、そうできない時もあるわけです。で、その姿ですね、もう一人の人たちのことを、もう一人というか、他の人たちのことですね、を見ていくと、もっとよくわかるわけですが、このゲハジのことを見ていると、私はイエス様の弟子たちのことを思い起こします。ルカの福音書の22章というところにですね、まあ、そこはいわゆる有名な最後の晩餐の場面のが描かれているところですけれども、そこで私たちが毎月第1週目に生産式をするときに 読み上げられるように、イエス様はこのパンと杯の意味について教えてくださっているんですが、その教えてくださったすぐ後でイエス様は、この食卓に私のを裏切る者がいると語るんですね。この食卓に私を裏切る者がいると、初めてっていうんでしょうか、つまりそこには弟子たちがいるわけですけれども、弟子たちの中に裏切る者が出てくるんだということをはっきり示すわけです。で、当然それを聞いた弟子たちはもう非常に動揺をいたします。一体誰なんだということですね。で、誰なんだとこう騒いでいるっちゃまだ良かったんですが、その誰なんだという、ことを議論しているのがですね、だんだんこう変わっていきまして、自分たちが考え、心の内に考えているものが表に出てくるんですね。普段は隠しています。そして、そんなことは口にしちゃいけないんだということはイエス様からいろんなことを聞いていて、弟子たちはさすがに表立っては言わなかったんですけども、こういう場面になりますと、やっぱり隠しているものが出てくるんですね。何が出てきたかと言いますと、皆さんの、手法にも書きましたが、ルカの福音書22章24節というところにこう書いてある。また彼らの間で自分たちのうちで誰が一番偉いのだろうかという議論も起こったと。誰が裏切るのかという、お前か、いやあいつかって、俺ではないという、まあそんなふうにことをまず最初に言っていたんですが、そのうちに、いや私はそんな裏切るどころか、この弟子の中で、イエス様に最後までついていくんだ、だから自分は偉いんだみたいなような、そんな議論をし始めたというんです。イエス様は先ほど何と言ったでしょうか。この食卓に私を裏切る者がいるって言うんです。つまり裏切られてどうしていくかということもすでにイエス様は3度にわたって語っているわけですね。裏切られ、そして見捨てられて十字架で死んでいくんだ、しかし三日目によみがえっていくのですということを弟子たちに教えている。で、裏切るということはもう間もなくイエス様は十字架にお付きになるというのと全く同じなわけです。で、これは大変だと言ってイエス様のことを心配するはずなのに、弟子たちが心配しているのは誰が一番偉いか、つまり自分のことしか考えてないんですね。イエス様が身を低くしてこの弟子たちに救いの御言葉を語っていても、なお弟子たちは自分の利益しか見えていない。まあ、これは本当にゲハジと同じであります。ナーマンが身を低くして、何か変わったことでもと優しく声をかけてき、てくれたのに、ゲハジはそんなナーマンの姿など目に入らず、戦車の中に積まれているお金しか見えなくて、あのお金を自分のものにするんだと、必死であります。もうここで、ああ自分は罪を犯そうとしていると言って、やめようと思い直すとか、いやなんてひどいことを自分は考えてきたんだ、このナーマンさんから金を巻き上げようとはひどいことをしようとしていたと悔い改めるなどということは一切思いもつきません。まあ、罪というのはこういうことなんです。人事ですから、なんとゲハジはひどい人間だとかなんとか言いたくなりますが、これが人間の姿ですね。ゲハジは人事じゃない、私たちにあるんです、こういう性質が。一体どうしたらよいんだろうかということになります。ゲハジのような人間になってはなりませんというのは簡単であります。なので、 私たちはいつも神様のことを忘れずに、そして神様の声をよく聞き分けて従いましょうという、まあ、決まりきったようなそういう答えが返ってきますけれども、しかしそれが本当にできたならですね、誰も苦労しないですね。まあ、皆さんよくわかると思うんです。イエス様を知って救われた、よかった、じゃあもうイエス様に従いますということはその時言うんです。じゃあずっとそれ以来私たちはいつもイエス様に従うことができたか、それは従うこともあったかもしれませんが、そうじゃないこともたくさんあるわけです。もう聖書に書いてあるんですね。もし自分が正しいものであるという言っているような人がいたら、それは自分を欺いているんだって書いてあるんですね。私たちはどんなに神様からこの御言葉を教えていただいても、正しく守ることができない、罪を断ち切ることができないです。もし自分の力で、人間の力で罪から罪を断ち切ることができるというのならば、もう聖書もいらないし、イエス様もいらなかったでしょう。私たちにはできない。まずそこから出発するしかありません。じゃあできないというなら一体どうするんですかと。まあそこで、何も答えがないというならそれは絶望でありますけれども、私たちは絶望しません。というのは神様はそんな私たちの弱さをよくご存知なんです。あなた方は罪人ですよと言って、確かに私たちを責めますけれども、じゃあ自分の力でその罪から抜け出しなさいとは言わないんです。あなた方にはそれはできない。だからこそ神様はご自分の独り子を私たちのところにお与えになって、その十字架でその身代わりとなって私たちの罪を裁いてくださるわけですね。どれほどの罪が私たちにあるのか、あの弟子たちを見れば一目瞭然であります。イエス様がこれから十字架におつきになると言っているのに、誰が一番偉いかしか考えられない。まあ、これは傲慢の罪でありますけれども、それにどっぷり使っている、そういう弟子たちはどうなったでしょうか。十字架の、イエス様が十字架におつきになったとき、弟子たちは逃げ出しました。死んでもイエス様についていくのだと、言っていた弟子たちが、もういとも簡単にイエス様を見捨てて逃げ出していくんですね。じゃあそれで、弟子たちはもう裁かれて終わりだったかというと、そうじゃないんですね。やがてそのよみがえられましたイエス様に出会った弟子たちはそこで作り変えられていきました。あのイエス様を裏切って見捨ててしまって逃げた、見捨てて逃げた私たちにもイエス様は現れてくださり、責めるどころかもう一度あなた方はこのイエス様の救いの御言葉を語るものとなりなさいと言って送り出してくださる。で、そういう、それを、そのようなイエス様の許しをいただいて、初めて、この弟子たちは目が開かれて、自分がいかに罪人であったか、そしていかに神様に従うことができなかったかということを教えられて、そこから再出発していくんです。その弟子たちにそういうことが起きたということでありますけれども、じゃあ、ゲハジはどうなんでしょう。いや、もうゲハジはダメでしょうと。もう、サラートに侵されて、もう一生というか、その子孫までもが、まとわりついていくのだ。とさえ言われてしまいましたので、もうゲハジには救われる可能性はないと、なんとなく思うかもしれません。しかし、ゲハジは救われる可能性があるんですね。一見これは、ゲハジは裁かれてもうこれで終わりなんだというふうに私たちは思ったかもしれませんが、実はそうじゃないんですね。 ゲハジは救われ、もちろんここで救われるているということではなくて、救われる可能性という言い方になりますけれども、あえてエリシャはこのサラートという病気を、ゲハジに与えていく。そこには深い理由が実はあるんですね。なんでサラートだったんだろうか。他のことだっていいはずなのに、なぜ彼はサラートなのか。それは、まあ、ナーマンがたまたま、サラートだったから、じゃあお前もね、というふうに、簡単にそんなこと言ってるんじゃなくて、実は理由があるんですね。彼がサラートに侵されて雪のように白くなったというところから考えていきます。ゲハジはこのサラートがどんな病気かもちろん知っています。で、誰を見てその病気のことをはっきり分かるようになったかというと、直前のところで言えばナーマンですよね。ナーマンがこの病気だったわけです。ゲハジはそれをずっと見ています。そして、そのサラートに侵されていたナーマンが、どのようにして救われたのかということも彼は知っています。救われる前と救われた後で、ナーマンがどう変わったのかということを彼は全部見ているんです。神様が、あのサラートに侵されたナーマンをどのようにして救ってくださったのかということを全部一部始終知っている人です。エリシャのところに最初に来たときは、高慢で戦車から降りようともしなかった人だったんですけれども、部下が、いや、ぜひあなたはそのエリシャの言葉に従ってみてくださいと身を低くしてこのナーマンにお願いしたときに、このナーマンは悔い改めるんですね。そして戦車から降りて、ヨルダン川に降りて、そしてもう誰にも見られたくないこのサラートに侵されたこの体、しかし部下のいるたちの前で自分は裸になるという決心をする。そうやって彼は傲慢というその罪をいっぱい着ておりましたが、それを一枚一枚脱ぎ捨てて裸になってヨルダン川の水に浸って救われていく。ゲハジはそれを見ているんですよ。だったらゲハジはどうしたらいいんでしょうか。今自分がサラートに侵されたんです。ああ、このサラートから自分は救われたいのだと願うならば、本当に願うのならば、何も彼は迷う必要はないんです。ナーマンが辿っていった道をゲハジが辿ればいいんですね。自分でこのサラートから治れと言ってんじゃない。あなたはサラートに侵されたナーマンがどうやって救われたのか一部始終見て、だったらあなたもその後をたどりなさい。あなたが救われるためにはそこを通ることにしかない。なぜエリシャがゲハジ、このサラートという病気を与えたのか。もちろん、ゲハジが自分でやってしまった罪の重さ、それをまず自覚するためにそれは必要でありました。しかし、ただ単に罰としてそれを与えたんじゃない。救われるためにもそれをやるんですね。まず罪を自覚し、いや、本当にこれはひどいことだ。自分はなんとひどいことをしてきたのかという、その悔い改めたときに、あなたはナーマンの後をたどりなさい。そしたらあなたは救われるんだ。それがエリシャの思いでありました。もちろんそれは神様の思いでもあります。私たちは神様に対していろんなイメージを抱きます。まあ、よく言われるのは、神様は悪いことをしたら怒って私たちをひどい目に遭わせる方である。まあ、そういうふうに捉えている方がたくさんいらっしゃいます。 だから、まあ、あの子供の時私も言われました。じいさんばあさんにあの悪いことしたらあの罰が当たると言いましたね。罰が当たるって罰って何だろうかと思いましたが、やっぱり神様はいつもあなたを見ていますよと。で、悪いことしたら、その罰を受けるんだよと。だから誰が見ていなくても悪いこととしてはいけませんというふうになんとなくそういうことを刷り込まれてまいりました。もちろんそれはある面では当たっております。悪いことをしても見つからなきゃ許されているというんじゃない、いつかその報いを受けなきゃいけない、必ずその悪いことに対して神様はそれを取り扱っていく方であるというところでは正しいんですね。しかし、悪いことをしたら罰を与えて懲らしめるというところだけで終わったならば、それは間違っているんです。神様はその先をちゃんと備えるんです。そこからあなたは立ち直ってほしい。あなたがもし罪を犯しているのならば、そこからあなたは、ね、あの立ち直って救われてほしいのだ。だから単に罰を与えて終わりじゃなくって救いの道を備えます。神様がどれほどに私たちを愛しているのか、それはどこでわかるのかということは聖書で書いてありまして、私たちにご自分の一人子をお与えになさるほどに私たちを愛されたと書いてある。あなた方はその罪から救われなさい。あなた方の手ではその罪から自分を救うことは絶対にできないので、ご自分の独り子であるイエス様のところにあなた方は戻ってきなさい。その戻るということを口で言うのは簡単なんですが、あのなかなかそれができない。いやいや、そんなイエス様のところに行くなんてとんでもございません。自分で自分の行きたいとこ行きますからというのが一般的なあの考えです。まあ、それで何もなくって、あの終わるということはまずありえなくって、どこかで私たちは苦しむわけですね。やっぱり私たちには罪があるわけです。それを何にどんとかして解決しない限り本当の幸いはないんです。もし私たちが今その苦しいところに置かれて、どこに解決があるんですかというふうに思っている方がいたとしますと、私たちはその時考えますね。ああ、神様は私たちを見捨てたんだ、だから私は今こんな辛い目に遭っているんだ、そう思いたくなるのも確かで、聖書にはそういう嘆き、信仰者の嘆きの言葉が書いてあるんですけれども、それは見捨てたんじゃないんですね。エリシャは何と言ってましたか。あの人がお前を迎えに戦車から降りた時、私の心はお前と一緒に歩んでいたではないか。私たちが罪を犯して神様から離れている時でさえも神様は一緒にいるのだと言うんです。神様が私たちを見捨てたとかなんとか私たちは勝手に言いますが、見捨てているのはこっちの方なんですね。一緒におられるのにもかかわらず、私たちはその神様が見えませんから、ああ見捨ててしまったとか勝手なこと言っています。でもいつも一緒にいるということを私たちが気がつくように、本当はすぐ近くに神様がおられる、その神様の姿がはっきりとあなた方の目に見えるように神様は導くんです。で、そのためにどうするかと言いますと、あえて辛いところを通ることもあるんです。いや、そんなことをしてほしくないともちろん思いますが、そうしないとやっぱり気がつかないんですね。私たちは自分は大丈夫だ、私は自分で自分の道を歩きますと言いたいんです。だからイエス様は、神様はあえてその辛いところを通すことがない、 ああ、自分は自分勝手なところを通って行ってたんだ。そして神様を見捨てようとしていたんだということに気がついて、自分の思い、自分の肉の目ではなくって、神様の視点、そしてその霊的な目が開かれて、ああ、私と共にイエス様はおられるんだ。そのイエス様がおられるということに気がつく時の幸いなんですね。それを与えようとしています。私には幸いがないと言いたくなるんですが、それはただ見えていないだけなんですね。神様は私たちにどれほどに良いものを与えようとしているのか。でも私たちにはそれが見えなくて、ブーブー文句を言っているだけかもしれない。もう一度、神様が私たちに実は語りかけておられる。共におられるのだ。その神様の御声が、そして姿が見えるように、目と耳が開かれるように願っていきます。お祈りをいたします。天の父なる神様、このゲハジのしていることを見るときに、まるで自分がかつてやってきたこと、あるいは今も心の内にどこかでこのような罪を犯そうとする自分がいることを思います。どんなにあなたを信じ、あなたにの御言葉を守っていきたいと願いながら、罪はこの私たちの体に染みつき、私たちを苦しめています。そんな時に、どうか主よ、あなたの御声がよく聞こえるように、そしてあなたが私たちと共に罪を犯す時でさえも一緒におられるというあなたの姿がよく見えるように、どうか主よ、私たちを憐れ、霊の目と耳を開いてくださいますように。今、苦しみの中におられるという方がいるならば、その苦しみのところに主ご自身が立っておられる、その主に出会うことができ、そして神様の励ましをいただきながら歩むことができますよ。どうかお一人お一人に主が語りかけてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。